今日はハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株はずっと上がるもの、誰も書けなかった株式投資の真実派、マネックス証券のチーフストラテジストとして市場分析を続ける広木隆による、株式投資の前提を整理し直すタイプの投資論である。タイトルが示す通り、本書は株価の短期的な上下に振り回される見方ではなく、株式という資産の性質や企業価値との関係から、なぜ長期では上昇しやすいのかを考えることを主眼に置く、個別銘柄の推奨や一発逆転の手法を並べるよりも、株価は何で決まり、どこに長期リターンの源泉があるのかという基礎命題を、実務家の視点で読み解くことが狙いだ。市場の常識として語られがちな不安材料や相場にも触れつつ、投資家が取り得る合理的な姿勢を示す内容として位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、長期で株式が上がりやすい理由を資産の性質から捉える今週の中心テーマは、株式を短期売買の対象ではなく、企業の価値に連動する資産として捉え直す点にある。株価は日々のニュースや需給で大きく動く一方、長期では企業が生み出す利益や成長期間と結びつきやすい。したがって、短期の変動を根拠に株は怖い、あるいはいつ崩れるかわからないと結論付けるのではなく、株式のリターンがどこから生まれるのかを理解することが重要になる。著者はマーケットの現場で長年観察してきた経験から、悲観と楽観が交錯する局面でも、企業活動の継続と利益の積み上げが長期の上昇圧力になり得るという考え方を重視する。ここでのポイントは、常に右肩上がりだと断言する単純な話ではなく、上がりやすい構造と下がる局面も含めた時間軸の取り方をセットで理解することにある。長期投資の意義を腹落ちさせるための土台を提供するトピックである。次に、株価は企業価値と利益成長に結びつくという視点、著者の発信として株価と企業価値、そして利益の指標を重視する姿勢が知られている。株価の説明を雰囲気や相場感だけに頼らず、企業が稼ぐ力の変化に結びつけて捉えることは、投資判断の再現性を高める。特に企業の利益が伸びるなら株価も上がりやすいという大枠の関係は、短期的な例外はあっても長期の理解として有効である。市場全体についても、指数がどのような企業群で構成され、その企業群の利益がどう変化しているかを見れば、上昇や停滞の背景を説明しやすくなる。もちろん指標だけで未来が確定するわけではないが、投資家が陥りが地な価格の動きだけを追う状態から抜け出す助けになる。本書はこうしたファンダメンタルズの見方を通じて、株式投資を運から先行と検証に近づける狙いを持つ。結果として買う理由とも地続ける理由を整理しやすくなる。さらに、市場の常識に挑戦しつつ相場と向き合う態度を整える。投資の世界には暴落は必ず来る、今はバブルだ、もう遅いなど、強い言い切りが循環しやすい。本書が扱うのは、そうした常識や通説に対して何が根拠で何が思い込みかを分ける姿勢である。著者はストラテジストとして日々の相場材料を扱う立場にあり、予測の限界や株価の決まり方が一筋縄ではいかない点も踏まえた上で、投資家が現実的に採用できる考え方を示すタイプの議論が期待できる。ここで大切なのは、未来を当てる技術よりも揺れる情報環境の中で意思決定を崩さない枠組みである。例えば短期の下落局面を全否定の材料とみなすのではなく、時間分散や資金管理、投資目的の再確認によって耐えられる形に整える。市場の雑音に反応し続けるほど売買は過剰になりやすく、結果として長期リターンの源泉である保有を自ら放棄しがちになる。本書は相場感よりも態度の設計に重心を置くことで、個人投資家の意思決定の質を上げようとする。そして個別株投資と企業との対話という実践的な視点、リンクされた関連情報では、著者が株主総会への参加や企業と投資家の対話の価値について言及していることが確認できる。これは株式を単なる値動きの記号としてではなく、企業のオーナーシップの一部として捉える考え方と相性が良い。個別株投資では企業の戦略や資本政策、株主還元、ガバナンスといった要素が中長期の価値に影響する。そのため決算資料や説明会情報を読むだけでなく、可能なら株主としての権利を通じて企業の姿勢を確かめる視点は、投資判断の解像度を上げる。もちろん、すべての投資家が頻繁に総会へ行けるわけではないが、対話の重要性を知るだけでも、銘柄選びの軸がなんとなく有名から、経営が説明責任を果たしているかへと変わる。結果として短期の材料に飛びつくよりも、納得して保有できる企業を選びやすくなる。 本書はこうした実務家らしい個別株の向き合い法を投資行動に落とし込むきっかけを与える、最後に長期投資を成立させるための時間軸とリスク認識、株はずっと上がるという表現が誤解を招きやすいのは、途中経過としての下落や停滞が必ず起こり得るからである。したがって本書の実用性は上がるか下がるかの二択ではなく、長期のリターンを取りに行く際の時間軸の設計とリスク認識を同置化にある。長期では上昇しやすいという見立てを生かすには、短期の変動に耐えられる資金計画、分散、そして投資目的の明確化が欠かせない。価格が下がった時に損失を確定させて撤退するのか、前提が崩れていないなら保有を続けるのか、その判断基準を持つことが重要になる。ストラテジストの立場からの議論は、相場の循環や投資家心理の方よりも踏まえ、長期投資が感情面で難しい理由を説明しやすい。今週は株式の長期的な期待を語りつつも、リスクを無視するのではなく、リスクと共存する方法を考える方向に読者を導くトピックを担う。結果として相場のニュースに振り回されない運用の基礎が固まる。結論として本書は、短期の売買手法や派手な成功談を求める読者よりも、株式投資を長期の資産形成として成立させたい読者に向く。特に株は怖いが何が怖いのかを言語化できない人、ニュースで気持ちが揺れて売買がブレる人、指数や個別株をどう見ればいいか基準の欲しい人にとって考え方の整理に役立つ可能性が高い。実務家として市場を見続けてきた著者の立ち位置は、学術的な理論書きとも、特定の銘柄やテクニカル分析を中心に据えた本とも異なり、投資家が日々直面する迷いに寄り添いながら、企業価値あり益成長といった土台へし線を戻す点に特色がある。株式が長期で上がりやすいという主張は、安易な楽観としてではなく、なぜそう考えるのかを自分の言葉で説明できるようになることが価値である。読み終えると、相場の予測精度を上げるというより、時間軸と判断軸を整え、納得して保有し続けるための知的な支柱を得られるだろう。同種の入門書に比べ、相場見と企業間をつなぐ発想を重視する点で独自の位置づけを持つ。ご支援いただける場合は広木隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。